ガザのホロドモール。ガザにいる私の友人たちは皆、同じ話をしています。市場は空っぽで、単純に食料が手に入らないのです。お金を持っている人々にとっても。ガザの飢餓、人為的な大惨事。ガザの人々が現在経験していることは、人道危機ではなく、意図的に引き起こされた大惨事です。それは単なる飢餓ではなく、武器化された飢餓です。世界食糧計画 WFP は、ガザの210万人の住民の 100% が急性食糧不安に直面しており、2025年7月時点で49万5千人が壊滅的な飢餓状態にあると報告しています。これらの数字の背後にある現実とは、ガザの全員がこの時点で飢えているということです。人々はすでに21ヶ月前から痩せ細っています。多くの成人は体重の 50% を失い、発育中の体にエネルギー、タンパク質、その他の栄養素を常に必要とする子供たちは、ほとんど人間とは認識できない状態です。彼らの腕や足は骨と皮ばかりで、しばしば小枝のように細く、筋肉や脂肪がほとんどなく、骨は脆くなっています。胴体は痩せこけ、肋骨が引き締まった皮膚の下で鋭く突き出ています。頭部は不釣り合いに大きく見え、顔はくぼみ、目が深く落ち込み、頬骨が際立ち、顎は骨密度、筋肉、脂肪が不足して、未発達です。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相、イスラエル・カッツ国防相、ベザレル・スモトリッチ財務相によって2025年3月2日から、課されたガザへの完全な包囲は、この恐怖を次のレベルに引き上げました。141日間、人道援助、食料、医薬品がこの地域に住む200万人の人々に届くことが許可されていません。EU とイスラエルの裏取引によって引き起こされた最近の援助到着への期待は、商人たちに最後の備蓄を解放させました。しかし、援助は届きませんでした。棚は一晩で空になり、飢饉が広がりました。市場には食料がなく、成功した募金キャンペーンで資金を持つ人々にとってもありません。小麦粉、レンズ豆、野菜、乳児用ミルクすらありません。人々は文字通り飢えで路上に倒れています。残っている病院は重度の栄養失調に苦しむ患者の流入に対応できず、食料も TPN、完全静脈栄養も治療にありません。この時点で医者や看護師も飢えていますが、できる限り働き続けています。スターリングラードのような歴史的な包囲とは異なり、イスラエルは、すべての国境と検問所を管理しています。密輸はなく、ガザの人々には脱出の道がありません。200万人が、世界の目の前で餓死させられています。これは自衛ではなく、絶滅キャンペーンであり、冷酷で計算された意図と、ほとんどの西側政府及びメディアの共謀によって、実行されています。法的違反、国際法に基づくジェノサイド。イスラエルの行動は、国際人道法、アイルの明白な違反です。ジュネーブ条約の追加議定書アイの第54条は、食料、水、農地など、民間人の生存に、不可欠なものへの攻撃を禁止しています。イスラエルは、ガザの農地を破壊し、漁業や泳ぐことを死刑で禁止し、淡水と下水インフラ、つまりパイプや海水淡水化施設を破壊しました。ローマ規定の第7条は、食料と医薬品へのアクセスを意図的に拒否することで死を引き起こす絶滅を分類しています。ジェノサイド条約の第2条 C は、物理的破壊をもたらすように計算された生活条件を意図的に課すことをジェノサイドと定義しています。イスラエルの封鎖は両方の基準を満たしています。国際司法裁判所 ICJ 世界最高の裁判所はこの危機に直接対処しました。南アフリカがイスラエルに対して提起したジェノサイド事件で ICJ は2024年1月26日に暫定措置を発行し、2024年3月28日と5月24日に修正し、イスラエルに以下を命じました。1. ジェノサイド行為の防止、ガザのパレスチナ人に対する殺害、重大な危害の引き起こし、破壊的な条件の課し、出生の防止など、ジェノサイド条約に基づく行為を防止するためのすべての措置を講じる。2. 軍の遵守の確保、 軍がジェノサイド行為を行わないことを確保する。3、扇動の処罰、ジェノサイドへの公的扇動を防止し、処罰する。4、人道援助の許可、人道援助と基本サービスの妨げられない提供を可能にする。5、証拠の保全、ジェノサイドの告発に関連する証拠の破壊を防止し、保存を確保する。6、遵守報告、1ヶ月以内に遵守のための措置を報告する。7、ラファでの攻撃の停止、パレスチナ人の物理的破壊を引き起こす可能性のあるラファでの軍事攻撃を即時停止する。イスラエルはこれらの法的に拘束力のある命令を無視しました。WFP の11万6000トンの食料援助は依然として遮断されており、ラファは2024年5月から占領され、以前はイスラエルの管理下になかった唯一の国境検問所が閉鎖されました。ガザの飢饉は隠された悲劇ではありません。国連の報告、WHOの統計、飢えた子供たちの画像がソーシャルメディアを埋め尽くしています。イスラエルの遵守拒否は国際法の明確な違反であり、その行動、飢餓、爆撃、強制移住は人類史上最も記録されながらも最も否定されたジェノサイドです。中傷の反論、これは反ユダヤ主義ではない。イスラエルの行動を非難することはユダヤ教を攻撃することではありません。それはユダヤ教を守ることです。もしあなたの敵が飢えているなら、彼にパンを与え、喉が渇いているなら、水を与えなさい。箴言25時21分22。2023年10月から、そして今2025年3月からのガザへの完全な包囲は、国際法の違反であるだけでなく、ハラハ、ユダヤ法の違反でもあります。一つの命を破壊する者は、全世界を破壊したとみなされる。サンヘドリン4、5。ユダヤ教は人間の命を何よりも重視します。ピクアハネフェシュ。なぜならすべての人間は神の像、ビーツェラム。エロヒムに作られたからです。ガザの土壌は5万8765人の地に染まり、かつてアベルの血がそうであったように天に叫びます。何をしたのか？あなたの兄弟の血の声が地から私に叫んでいる。創世記4時10分。イスラエルの政策と行動は以下を破壊しました。全植物の 83%、 農地、畑、果樹園を含む 70%、 温室の 45%、 地下水井の 47%、 水タンクの 65%、 すべての下水処理施設、これもまた国際法とハラハの両方に違反しています。町を包囲するとき、その木を破壊してはならない。木は人間なのか、包囲すべきなのか？申命記に10時19分。イスラエルはユダヤ国家ではなく、ユダヤ人の国家でもありません。国家や土地の征服を神の戒め以上に置くことは、アボダザラ、偶像崇拝です。戦争犯罪や無実の人々の殺害を正当化するために、神の名を呼ぶことは、ヒルル・ハシェム、神の名の冒涜です。法的、道義的義務。ジェノサイドを止める。80年前とは異なり、今回は世界が知らなかったとは言えません。 ICJ は暫定措置の命令で、イスラエルのガザでの行動の一部がジェノサイド条約の第2条で禁止されている行為に該当する可能性があると判断しました。アムネスティ・インターナショナルは2024年12月にイスラエルのガザでの行動がジェノサイドの犯罪に該当すると結論付けました。そして、ジェノサイド研究者の大多数が同じ結論に達しています。国連、世界保健機関、世界食糧計画などは、イスラエルの包囲が必然的に人為的な飢饉と多くの餓死を引き起こすと繰り返し警告してきました。それでも、国際社会は沈黙し、決して繰り返さないという誓いと、国際法に基づく義務を裏切りました。ジェノサイドは、必ずしも、国家の即時破壊を意味するわけではない。それはむしろ、国家グループの生活の基本的な基盤の破壊を目的とした協調計画を意味する。ラファエル・レムキン、アクシズルール・イン・オキパイド・ヨーロッパ、1944。イスラエルは安全保障の名のもとに行動を正当化します。しかし、 子供を飢えさせ、病院を爆撃し、水道システムを破壊して、民間人に下水を飲ませることを正当化する教義は存在しません。これらは防御行為ではありません。これらは人道に対する罪です。ICJ の暫定措置は、ジェノサイドの重大なリスクを確認しています。2007年のボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ事件で確立された指揮位置であり、そのようなリスクが明らかである場合、すべての国家が即座に行動する義務を負います。ジェノサイドを防止する義務は、従って国家がジェノサイド行為が行われる重大なリスクを知っている、または通常知っているべきであると認識した時点で、措置を講じることを要求します。ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ事件での国際司法裁判所の判決。世界保健機関、WHO は、2025年3月以降、少なくとも57人の子供が栄養失調で死亡したことを確認しています。報告システムの崩壊により、この数はおそらく過小評価されています。これが、西側の子供たちであったなら、世界的な怒りが爆発するでしょう。代わりに、パレスチナ人は非人間化され、彼らの苦しみは無視されます。ICJ の措置を執行できない世界の失敗は、ガザの人々に対する死刑宣告です。結論、歴史の厳しい判決。イスラエルのガザでの行動は、第2のホロドモール、飢餓による、ジェノサイド、人々を破壊するために意図的に課された飢餓の疫病に相当します。食料、水、医療援助の体系的な拒否は国際法の明白な違反です。それはジェノサイドのアクトゥス。リス、大量死の物理的実行を満たします。イスラエルの2024年の ICJ 暫定措置への大胆な反抗はジェノサイド条約に基づくメンズ。レア、絶滅の犯罪的意図。さらに確認します。決して繰り返さないという約束は、国際法がイスラエルに適用されないなら、空虚です。人権は、パレスチナ人に及ばないなら、意味がありません。我々の政府の無行動は、21世紀最大の、犯罪として記憶されるものの目撃者としました。法的及び道義的な清算が来るでしょう。それは、間違いありません。唯一の疑問は、それがいつか、そして、命を救うのに間に合うのか、それともただ痛むためだけなのかです。この世紀の残りは、その遅延、その失敗、その問いに悩まされるでしょう。なぜこれを許したのか。沈黙は凶暴です。そして、ジェノサイドに直面して沈黙した者たちに対して、歴史は優しくありません。